ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月15日広島市において、拉致問題を考える国民の集い in 広島が開催されました。冒頭挨拶において、加藤拉致問題担当大臣は、全ての拉致被害者の方々の帰国の一日も早い実現に向けて全力を尽くしていく旨、力強く訴えました。今回はこの加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。今日は拉致問題を考える国民集会 in 広島を開催いたしましたところ、雪が降り、また足元が悪い中にもかかわらず、こうして多くの皆さん方にご出席をいただきましたこと、まず冒頭頃から感謝を申し上げたいというふうに思います。また今回この集いの開催にご尽力をいただきました広島県の湯崎知事、そして広島市の松井市長、そして広島市議会拉致議連の8県代表世話人、また救う会広島の安藤会長をはじめとして、関係者の方々に心より御礼を申し上げたいというふうに思います。またこの後ご講演ご報告をいただきます救う会全国協議会の西岡会長、そして特定失踪者問題調査会の荒木代表、またこの後歌を披露していただく山口八重樹様、そして本日ご来場の皆さん方には、日頃から北朝鮮による拉致問題に対して大変な関心を持ち、怒りを持ち、そしてさまざまな活動にご協力をいただいておりますことに改めて感謝申し上げる次第でございます。また本日は松本を拉致をされた松本京子さんのお兄様の松本はじめさん、そしてまだ会場にはおいでではありませんけれども、田口八重子さんのお兄様にあたります飯塚茂雄家族会代表、また横田めぐみさんの弟さんの横田拓也家族会事務局長にもご出席をいただくことにしております。広島県におかれましては、これまでも啓発パネルの展示などさまざまな形で拉致問題に取り組んでいただいておりますけれども、今回政府と共催で国民の集いの開催ということになりました。初めてのことであります。拉致問題解決を進めていくにあたって大変心強いご支援を感じているところでございます。北朝鮮による拉致問題は申し上げるまでもなく、我が国の主権、そして国民の生命安全、これを著しく脅かす重大な事案であると同時に、拉致をされた皆さん方の将来を断ち切り、そして家族との大事な 絆を断ち切る、人道上も人権上も許し難い問題であります。安倍総理も常に申し上げておりますけれども、この拉致問題については安倍内閣の最重要課題であり、最優先で取り組むべき課題ということで、全力で取り組ませていただいているところでございます。本日は横田めぐみさんの小学校の同級生である佐々木紀子さんにもおいでいただいております。横田さん、ご承知のように横田さんのご家族はお父様が新潟に転勤される前にはここ広島にお住まいでありました。そして引っ越し、新潟に引っ越された後、1977年の11月の15日、めぐみさんは北朝鮮によって拉致をされたところであります。横田めぐみさん、そして松本京子さん、田口八重子さんをはじめとする拉致被害者の方々、そしてご家族の方々とまさに引き離されたのがちょうど40年前、また40年もの年月がこの間残念ながら経過をしているところであります。また広島県では佐々木薫さん、花田明宏さん、白石浩二さん、古川亮さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない特定失踪者の方々もいらっしゃいます。今も家族との再会を待ちわびておられるわけであります。2002年に5人の拉致被害者の方が帰国を果たして以来、1人の拉致被害者の方々の帰国も実現できていない。そしてまたその道筋も見えていない。まさに我々にとって痛恨の極みであり、また被害者の方、またご家族の方々に本当に申し訳ない、こういう思いであります。こうして長い年月を得る中で、被害者の方、そしてご家族の方も1年1年年を重ね、ご高齢になってこられております。元気なうちにぜひ家族と会いたい、そうした思い、そしてもはや一刻の猶予も許されない、こうした切迫感というものを我々もご家族の皆さんとしっかりと共有しながら、すべての拉致被害者の方々の帰国の一日も早い実現に向けて全力で尽くしていきたいと思っております。しかしながら、北朝鮮はこの間拉致問題に真摯に取り組むどころか、ご承知のように核開発、そして20発以上の弾道ミサイルを発射を繰り返すなど、挑発行為を続けているわけであります。こうしたいわば暴挙は断じて許すことはできないということで、国連における新たな決議の採択、あるいは米韓と連携した独自制裁の措置、こうしたことをと、断固たる対応を示してきているところであります。しかし同時に、この日本人の拉致、この問題については私たち日本自身が声を上げ、そして日本政府がその先頭に立って対応していかなければならないわけであります。政府としても対話と圧力、行動対行動、こういう原則に従い、北朝鮮に対する一連のこの圧力、強い圧力、これをてことしながら、一日も早い拉致被害者の方取り戻していこう、これに向けてあらゆる政策を駆使していくという、こうした姿勢で取り組ませていただいております。また同時に、この拉致問題の解決には同盟国、あるいは国連と国際社会とスクラムを組んでいくことが大変必要になっております。我が国も国際社会、国連のさまざまな会議、あるいは首脳会談、こういった場を活用しながら、この日本人における拉致の問題、これを提起を続けてきているところであります。先月、国連安保理においては、拉致問題を含む北朝鮮の状況が3年連続で取り上げられております。また国連総会においても、北朝鮮に具体的な行動を促す強い内容の決議、北朝鮮人権状況決議が採択をされたところでありまして、北朝鮮に対し拉致問題を含む人権状況の改善、これを求める明確な国際社会のメッセージは発せられているものというふうに認識をしております。さらに先月、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、 東京で国内外の有識者の方にお集まりをいただいて、北朝鮮の人権侵害に対する責任の追及、これに焦点を当てた国際シンポジウムも開催をし、問題解決に向けた議論を深めさせていただきました。今後も米国をはじめとした国際社会、国連と連携協力し、あらゆる取り組みを行っていきたいというふうに考えておりますし、また特に連携を密にしてきたアメリカにおいては、新たに新政権が発足をするわけであります。引き続き拉致問題に対する理解、そして協力を求めていきたいと考えているところであります。本日のこの集会を通じて、皆さんの声が、その思いが一層大きく深くなること、これは拉致問題の解決を促す大きな力になるわけであります。引き続き皆様のご支援ご協力をいただき、そして皆様方の後ろ盾をしっかりといただきながら、我々も一日も早い全ての拉致被害者の方々の帰国に向けて全力で取り組んでまいりますことを改めてお誓い申し上げて、私の挨拶とさせていただきたいと思います。今日はこうして多くの皆さん方にご出席をいただきまして、本当にありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月6日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月26日から1月31日にかけまして、北京へ参りまして、中国の専門家といろいろ議論をしてきました。やはり議論の中心になりますのは、北朝鮮の核問題、あるいはミサイル問題ということでありましたが、今年の新年次で、金正恩委員長は、大陸間弾道ロケット試験発射事業というものが最終段階に至ったと、そういう言及がありました。この発言からですね、北朝鮮は近いうちに ICBM 大陸間弾道ミサイルをですね、発射するのではないかという、そういう見方が国際社会、とりわけ韓国で広がったわけでありますが、この点について中国の専門家はですね、この金正恩発言というものは昨年の成果というものを強調したものであると、したがって必ずしも今年あるいは今後のミサイル発射というものを示唆していないという、そういう受け止め方をしたようであります。したがって新年次の金正恩発言というのは ICBM を近いうちに発射するぞという、そういう意味合いではなかったと中国の専門家は考えたようでありますが、しかしその翌日でありますが、1月2日に、トランプ大統領、その当時は次期大統領でしたが、そのトランプ大統領がツイッターで、北朝鮮のそういうミサイル発射、ICBM 発射というようなものは起きないだろうという、そういう言及をいたしましたが、これが中国の専門家たちにとって非常に注目されると、どうしたかというと、これは北朝鮮にとって非常に大きな意味を持つ発言だと、で北朝鮮は大変歓迎しただろうということでありまして、でそれはトランプ大統領がすぐこう反応をしたということで、確かに、アメリカの大統領はこんなに早くです、反応をすると極めて異例ですし、その ICBM 発射ということに敏感に反応をしてくれたと、そこからおそらくトランプ大統領はですね、北朝鮮の ICBM、 あるいは核開発というものに強い関心があると、まあ、それが分かるし、まあ、とりわけ北朝鮮が ICBM を持つことに脅威感を持っていると、それを懸念しているという、まあ、そういうことがツイッターの発言から感じられると、おそらく北朝鮮はそういう受け止め方をしたであろうというのが、まあ、中国の専門家たちの分析でありまして、したがって ICBM というものはアメリカに対して非常にカードとして使えるという、まあ、判断を北朝鮮はしたかもしれない。またとしますと、北朝鮮は近いうちに ICBM の、 その試験発射というものを実際やる気になったかもしれないと、まあ、そのように中国の専門家は見ているという感じでありましたが、まあ、もちろん中国側から見ているときにはですね、北朝鮮はICBM を発射するというような場合には必ず口実を設ける、まあ名分でありますが、彼らにとっては、まあ、それを設けて、まあ、作ってからやるだろうと、まあ、したがって3月から4月にかけてですね、まあ、予定されております米韓の合同軍事演習フォールイーグルと、これをまあ北朝鮮は口実として使うのではないかと、まあ、すなわちその米韓合同軍事演習への対抗措置として北朝鮮は ICBM の試験発射をやるんだという、まあ、そういう動きになる可能性を中国の専門家たちは見ているようでありました。で、中国にとってもそこからが大きな問題ということですが、すなわち北朝鮮が本当に ICBM の試験発射に踏み切った場合、朝鮮半島での緊張というものはどこまで高まるということになるのか、とりわけトランプ政権がどういう反応をするのか、まあ、北朝鮮が望むようにですね、米朝協議を行う、その契機きっかけになるのか、あるいはもう全く逆にですね、非常にそのトランプ政権の対北朝鮮政策が強硬なものになると、しかもそこでは軍事的な対応というものもトランプ政権が考えるかもしれないと、ということで、どういう方向に行くか、まあ、非常に読みにくいという状況でありますので、まあ、中国の専門家たちは懸念を持って今後の展開を、まあ、見ているという、そういう印象を持ちました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、ズートルビでみかん色の恋をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ズートルビでみかん色の恋をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。